ました。
ユナイテッドナース 84.2 サッくんの2択3択番組ナビゲーターの野田ねと、
こんにちは、サッくんこと弁護士武田隆弘です。
はい、この番組は生活の中の様々な2択3択を弁護士サッくんが解決してくれる3択知恵袋番組です。
3択いいですね。はい、男女の関係もね、まあ最初のうちはお互いがファンタジーをね求めてワクワクドキドキしますよね。
そうでしたよね、最初のうちはね。まあ私はそうでもないですけど、結構恋愛のおとぎの国のロマン的な世界を描いている人ってやっぱり多いですよね。
はい、理想がね高いのはね好ましいことですよ、ね、それをいつまでブレずにお互いが保てるかが大事じゃないですかね。
はいはい、
まあ、たとえね実現できなくても、まあ、この人と一緒ならってね、いつまでもね期待し合える間柄が夫婦円満のコツじゃないでしょうかね。
だと思います。さすがタッグね、結婚式のスピーチで使わせてもらおうかな、なのとこね。はい。
あの、リクルートのスーモが20歳から59歳までの男女にね、リサーチしたところ、パートナーと生活してて、これは絶対嫌っていうのね、第1位はですね、会話がない。
ああ、
はい。そして大体の調査結果で残念なことに鉄板の1位なんですよね。
ほう。
で、2位が、まあ、家事の仕事が雑。
どっち？
おー、僕もちょっとね。
はい。
さあ、3位は何だと思います？
3位ですか？何だろう？
ちょっと何位なんですか？最近、ね。
ちょっと全然わからんな。3位。
うん、
これが近いとか。
違う。これもあんまり良くないですよね。はい。まあ、これがね、一緒にいるのに、スマホばっかり見てる。
うわー、これはわかる気がするわ。
これはね、会話がないのが通じるんですが、
はい、
まあね、簡単に言えばね、うん、まあ、ファンタジーを別のところに求めしまってるということじゃないですか、
ね、そうだよね。まあ、会話をするということがいかに本当に大事かってことがこの調査で分かりますよね。チラシとかで、ね、上手に喋りたかったらね、チラシなしだったらぜひラジオにゲストしてください。頭マジでキレッキレになりますからね。
はい、
さて、番組では皆さんからのメッセージをぜひぜひ受け付けております。本日のテーマは、金銭の所在です。ご自身や、あるいは周りでこれに関して、エピソードなどありましたら、ぜひメールをください。生放送ですよ。この度も、ご近所トラブルや消費トラブルなど気になっていることを、どうしどうしご相談ください。カリスマ弁護士タッくんがお答えいたしますからね。はい、北海道の交通ページより、タッくんの2択3択宛てに送ってください。では、スタートです。
タッくんの
2択3択この番組は、武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す。消え散った愛に終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。生放送ですよ。さっくんの2択3択、私野田ねと
さっくんこと弁護士武田隆弘でお届けしています。
はい、最初のコーナーはどうしたいの2択3択です。
イエーイ
イエーイイエーイってことでもないですけど、
イエーイ
これはネットや SNS で実際にあった A よりどっちがいいのという相談ごとについて法律家であるさっくんがベストな解説をしてくれます。実際の判例とは違う場合もありますが、法律は多面体ですからね。使いようによっては白が黒にも変化していきますからね。
対策はね、事例によって様々ですから、はい、まあ、前例があるからといって諦めずにね、臨んでくださいね。
そうですね。ということで今日のテーマは、金銭の所在です。国内の離婚率はなんとさっき、3組に1組です。
まあ、ね、そう言われてますね。はい。
はい。来年の子供や未婚の子供など、金銭をめぐっての様々な問題が起こっています。
はい。はい、まあね、本当に離婚が多いので、
はい、
やっぱでもお子さんね、離婚ってやっぱ親同士の問題なんで、それになるべくね、巻き込まれないようにしたいというところが本当なんですけど、まあでもこういう問題が生じてしまうので、ちょっとね、ちゃんとやっていかないと、お子さんの将来にもね、影響してきますから。
そうね、綺麗に終われる こともないということでじゃあ言いますね、
はい、
子供の心境について未婚で未成年で妊娠していますそして産みます向こうには今後関わらないでもらうこちらには金銭は一切要求しないといった旨の書類を弁護士さんを通して向こうの親に作っていただいているところです。ここでちょっと質問なのですが私は未成年なので結婚しない限り私の保護者一般的に私の父親がこの子の親権を持ちますよね。実は来月私の両親が離婚して、うん、私も母も母の実家に住むおばあちゃんの家に住みます、
うんうん、
この場合この子の親権は私の母親が持つことになるのでしょうか。それとも私の親権を父親が持っている限り父親に親権があるのでしょうか。 A 母にある、 B 父にある、それともう一つ私自身が成人した時に自然とこの子の親権は私に与えられる、過去変更されるのでしょうか、うん、A 変更できる、 B 変更はできない。
そうですね、これはですねちょっと言い回しの問題があるんですよ。まずですねこれ親権者っていうのは、はい、基本的にはご自分が親権者、この未成年者でも自分が親権者になります。
未成年でも親権者になれる。
ところが、はい、未成年のうちは基本的にはこのご自分の親権者が親権を代行するという格好になるわけですね。
あ、なるほどね、うん、代行、うん、なんかもあったね代行っていうの
そう、うん、だから基本的にまあそうすると、まあ、ご自分のご両親も離婚されるってことになると、
うん、
離婚するときに、まあね、ご自分は未成年だったらどっちか親権者になりますよね、
ええ、
だからその親権者になった人が、あなたのお子さんについての親権も代行してもらうということになるわけですね。
なるほど、未成年のうちはお母さんが未成年のうちは代行だけど一応その本人には親権はある、
うん、親権者なんだけど、うん、親権を使えないということね。
あ、なるほどね。処分は使えない。
なんでかというと、その子供のね、財産を処分したりとかっていうことが出てくるので、もともと未成年者はそういう能力がないから、
はあ、
それはできないということなんですね。だからその部分が、ということもあるので、親権は、自分の親権者が代行するということになるわけです。う
ん、なるほど、ね。
だから2番目の質問に関しては、変更するという、変更ではなくて、
はあ、
親権が使えるようになるということですよね。
ほうほうほうほう。そうだね。成人したときに、この子の親権は私に与えられる、変更されますよっていうことですね、
うん、そう、だから変更ではなくて元々親権者だから、うん、使えるようになるって
こと。なるほどね、
うん、で、ちなみに自分のお父さんかお母さんがどっちが親権者になるかによってそれは分からないので、
うん、
それはお父さんとお母さんが話し合って決めることですから。
そうだね、親権争いっていう言葉もあります
ね、うん、ただまあ多分15歳より上だと思うんでね、この人は、
はい、
まあご自分の意思が親権者を決めるところにね、随分大きく影響してきますので。
何歳からが親権が持てるんですか。子供って今未成年の人が16歳から、
親権者になったら何歳でもなれるんですよ、自分で産めば。
そうなんですね、
う
ん、
そうそうそう、
産めれば親権
なんだけど、さっき言ってるように、
はい、
自分が成人してない場合は親権を行使できないわけなんで、
は
あ
は
あ
は
あ、それは自分の親権者親に行使してもらうということになる、
はあ、なるほどなるほど、
うん、でまあ自分ねこれ未成年でも結婚すれば成人になるので、当然親権者として、
は
あ、親権を行使できるということになります。
なるほど、
この人は未婚なんで、はあ、だからまあ親権を行使できない、成人にならないのでね、
はあ、
ということで、
はい、じゃあ次行きます。息子6歳の親権について、今私が死亡した場合の一人息子6歳の親権を私の妹夫婦にと思っています。旦那は息子に一切関心がないため育てられないし、旦那の両親も全く頼りになりません。法的には私が死亡した場合の親権は旦那になりますが、それを妹夫婦にしたいのです。それは可能ですか。可能なら今やっておくことは何かを教えてください。
はい、で A 可能である、 B この場合はできないと言いますが、
はい、
これ基本的にはですね非常に難しいです。だから
これは限り
なく B に近い。でやっぱりその自分ご自分がね離婚しない限り、
そうですね、旦那さんがいる状態で親権を妹夫婦にと、
うん、これはなかなか難しい。で親権に関しては旦那さんがね、
はい、
もう俺はできんと親権者と、うん、いうことで親権を放棄する、
放棄ね、
辞任するという、はい、親権者辞任すること
は親権者辞任
でできるんですけども、これも一応家庭裁判所を通して、
うん、
やっぱりそういうねやむを得ない事情がないと、
うん、
裁判所はやっぱり親権者を、うん、辞任させてくれないですね。
そうそう簡単には辞任できない、認めてもらえない。
そう、そうなんです。そうすると、じゃあ、妹夫婦に、妹夫婦に養子にするっていう手もあるんですけど、
養子か。
うん、で、 で、そう、だけど、そうすると、非常に優先するにはやっぱり旦那さんのね、うん、了解もいりますので、
そうですね、
自分だけでやるってことは難しいです、ね。
はいはいはいはい。
なんで、まあだから、それかもう本当に離婚してしまうとかね。
うん。
もう、ちょっとご、旦那さんとのね、仲はいいのか悪いのかわかりませんが。
そうだね。この人も離婚前提で考えてますよね、きっと。
まあ、ちょっとね、一切関心がないから育てられないとか、ね、旦那の両親も頼りにならないとか言ってるんで。
そう、私が死亡した時っていうふうに、なんかすごい先々に心配そうな人です
。そうですね。だからまあ、離婚すればね、当然、自分が親権者になれば、その自分が親権者でね、亡くなった場合に、当然に旦那さん、元旦那さんに親権者になるっていう風にはなってないので、そこはあの当然妹夫婦に親権者にする方法っていうのはあの可能性が高くなるんですけど、
なるほどね、
今のまま離婚しないままでお亡くなりになった場合はちょっと
難しいですね、はい。なるほど。あと次行っちゃいますか。時間が、そうね。もう一個行ってみましょう。親権のない親との同居について。私は中学2年生の女子です。家族構成は母、兄、私、プラス父。私が物心つく前に両親が離婚し、今は母親が親権を持っていて、兄も私も母と暮らしています。離婚はしていますが、週一のペースであったり、学校行事、クリスマスなどは一緒に過ごしますし、仕方の祖母にも会っています。本題に入ると、私は母と離れ、父の住んでいる家に住みたいと思っています。理由は母との関係が悪いからです。父に親権はありませんが、同居は可能ですか ?A、話し合いで同居可能。B、家庭裁判所に手続きを取る。C、同居はできない。
うん。これ、まず同居ということだけを切り取って考えると、はい、基本的にはこれは難しくないです。
はい。
基本的には話し合いで可能です。
A、
親権者がお母さんであったとしても、
はい、
基本的に お父さんとで決めます。
はい。
お母さんの了解があれば。
あれですね。
うん。だからそれは親権と監護権の分離っていうんですけど、まあ、一緒に住むというのは看護権の、
ね、なるほどね、
うん、ただ親権者も変えるってことになるとこれは家庭裁判所で
手続きができないんで、この人が一緒に住むことができると、
できる
じゃあ大丈夫、
そうですね、お母さんの了解があればね、
なるほど
ね、了解なしにやっちゃうとあの誘拐とか言
うそうだね、じゃあこの A の話し合いで同居可能
ということ、ね、そういうことになります、
はい、じゃあ住んでくださいパパと、
そうですね、
はい、ということで、はい、今日もまたまた勉強になりました、ありがとうございました、
はい、お疲れ様でした。
本当に整理ということ自体、まあ、なんか節がない時代だなと思いましたけどね、はい、本当に最後はさ、こうやって罪もない子供にしわ寄せがいっちゃいますので、
うん、
ちょっと残念なんですけどね、
そうですね、まあ、私の経験でやっぱりね、お子さんの意思って結構強いものがあるんで、それをこう親だけでね勝手に決めてしまうっていうのに、うん、まあちょっとずれっていうかね、そういうのあったりとかするので、
そう
です
ね、
まあ、お子さんの気持ちっていうのをね考えてあげた方がいいかなと思いますね、
は
い、
それでは気分を変えて本日の一曲を送りましょう。では僕セレクトお願いできますか。
はい、今2月ということで、はい、2月に咲く花といえば梅、はい、ということで、はい、梅沢富美男さんの夢芝居です。
なんでそうなるの。 の2択3択、続いては番組にゲストをお招きするザックバランに振り投稿する2択3択出たとこ勝負です。
いろんな分野のゲストさんからね、はい、中身のあるお話を伺えたり、はい、知らない世界を教えてもらえたり、はい、本当に毎回楽しいですね。
本当ではね、
今日は野田姉のご関係の方という、
はい、そうでございます。素晴らしいですよ今日は。
お、
日本文化の代表の一つ、畳を取り扱う国内でも珍しい若手職人さんです。ではご紹介します。田口祐介さんでーす。
畳デザイナーの田口祐介と言います。
はい、祐介さん、ウェルカム。どうですか？
ありがとうございます。
緊張してますか？
ちょっと緊張してますね。
初、はい、初のメディア出演？
初のラジオは初めて。
あ、
は
い、え、テレビ出た？
で、あの、ローカルですけど
ね。あ、いいじゃない、はい、私出たことないの。出たいの。
出たい、出たい。僕も出たい。
出たい。ただの出たいラジオだから。だってさ、多分日本で一番若い職人、畳職人と言われてますよね。
はい、
社長でもある。
はい、そうですね。はい。
さっきさ、私も、このゆうすけくんのことは、4年ぐらい前から知ってるから、
はいはいはい、
もうなんか、あんまり心配な関係じゃないのよ。さっきん今日初めて会ったから、
そうです。さっ
きあの、年月の聞き取り調査をされてたんで、ちょっとさっきんの方から。
はいはい。はい、そうで、今、畳職人という話がありましたが、あの、有限会社、田口商店さんですね、会社を経営してみて、で、社長さんと。で、はい、この、ね、このお店というか、事業自体はもう70周年ですか？
すごいよ、ね、
は
い、
そうですね。祖父が始めてますので、70周年。はい。
そうです。
もう老舗中の老舗ですよね。
そうですよ。
それで、ね、まあ、その4年ぐらい前から、社長さんでやってらっしゃるということですね。
はい、そうです。
で、まあ、去年は畳って言いましたけど、大体お仕事の内容としてはどんな感じなんですか？
はい、畳は、弊社で製造販売をしております。あとは、まあ、襖とか障子とか、和室の内装一式を、請け負うような会社になっております。
なるほど。はい、まあ、そうやって70年やってらっしゃったということですね。
はい。
で、ゆうすけさんが社長になって4年ってことなんですけど、ゆうすけさんが社長になってこう、新しく始められたこととかなんかあるんですか？
あ、はい、うちは畳屋ですので、ちょっとそこの特徴を活かしたいなと思って、畳の、小物を作っています。
へぇ、小物。
はい。
ね、例えば、例えば？
例えば、ノートカバーとか。
すごい、かわいい。
小説のカバーとかですね。
あと、ライストのマット。畳の素材
も作ってるんだよね、もう。畳の素材。
はい、やっぱりこう、匂いがね、やっぱあの畳の匂いがするわけですよね。
そうですね。はい。
やっぱりさっきね、ちょっとお名刺いただいて、裏にちょっと写真が載ってたんですけど、やっぱりこう、見た目やっぱり高級感もありますよね。
名刺、名刺入れも、だって畳でできてるしね。
そうですね。
すごい。あの、ヘリとかを使ってますよね。
畳のヘリも、はい。
ね、あれおしゃれで、はい、かわいいよね。
いろんなヘリが今あるので。はい、
結構、なんか、ありそうでなかったアイテムって感じがしますよね、今までね。
そうですよね。はい、持ってると、うん、実は私、いただいたことがあって、
はいはい、
ノートカバーと、うん、ブックカバーか、一つ持ってるんですけど、それはもうどこでも受けますよ。
あ、
はい、今度ね、いただくからちょっと持っていこうかなと
思って。ああ、全然
全然。はい。
おー、ジャパンって感じですよね。
ザ・ジャパンです。
ジャパン。
本当に。
本当そうですよね。で、なんかそのね、今、かつや石で、ね、
はい、
お店、会社をかつや石ということで、
はい、
で、あるんですか、そのかつや石のふるさと納税の、
はい、ランチョンマットとかコースターが、かつや石のふるさと納税の返礼品。
返礼品、それどういうこと？
だから、かつや石じゃない人が、かつや石に住んでない人がかつや石にね、税金払うと、もらえるってことですよね。
そう
ですね。
そう
ですね。
そこに入ってるの？
入ってます。
素晴らしいじゃないですか。はい、
僕たちね、税金、かつや金払ってるのに、もらえないです
ね。なんだそれ。
ここで食べてもかつや金届かない
です。残念ですけど。
そうな なんだ。
私も、あの、去年か。去年に実際大阪とか、東京に、あの、物を送らせてもらってます。
へぇー。はい、何を一番受けた？
まあ、ランチョンマットとコースターがやっぱ多いですね。
はい。畳のランチョンマットって、あの、よく私たちが歩いてるあの畳と、はい、同じ畳なのか、それともちょっと、サイズ感を、目のサイズを、接客してるのか、どんな風なんですか？
あの、送ってるランチョンマットは、うん、あの、同じ畳の。
畳、まさに畳のね。
はい。
ただ
ちょっと水に濡れる、濡れちゃうじゃないですか。
うんうんうん、うん。
なので、そこは樹脂の表。うん、
へぇー。
樹脂製の今。
はい。だから、イグサワ使ってないんですか？
イグサワさんのランチョンマットは使って
る。なるほど。
ノートカバーとかブックカバーはイグサワ使って
る。ああ、そうなんだ。かわいい。欲しい。
ねえ。そうなんですね。でもこのね、小物を作られるっていうのは、だいたいね、5年ぐらい前から
作
業が始められたんですか？
はい、
うん、なんかね、で、商品化されたのはいつぐらいからなんですか？
あの、実際、商品として販売始めたのは3年、2、3年ぐらい前ですね。うん、それまではやっぱりちょっと、うん、あの、普段作ってる畳とはやっぱ容量が違うもんですから、あの、いろいろ試行錯誤しながら、作り方をこうしたりあったりとか、いろいろして、取り組んでます。
ゆうすけさん、メールできてるよ。
ち
ょっと読むよ。
はい、
サボテンさんからです。応援メッセージと、ジョシュに来ている田口くんに頑張ってー殺害されるともさっき殺害されてるんだよ。田口くんの幼馴染でーすって誰かわかるサボテンくんって。僕のお家はお寺なので、田口くんが家業を継ぐと決めた時には、とても嬉しかったでーす。これからも力を合わせて、家業のためや、地域のために頑張っていこうなー。ユナイテッドノースにはこれまでに知り合いがたくさん出ています。いつも楽しく聞いてます。ありがとう、サボテンさん。頑張ってユースケ君喋ってるよ。
はい。
宣伝してるよ。日本を襲って。
そうですね。
すごいすごい。
ね、ありがたいですね。
ありがたい、ありがたい、ありがとう。
で、なんかその、うん、ちょっと小物の話戻ります
けど、はい。
それなんかやっぱり、ね、ご苦労とかそういうのもあったんですよね。
それは。
はい、そうです。あの、まあ、きっかけがやっぱり、うん、あの、僕、中学校に話をする機会があって、はい、
講話ですね。
そうですね。
授業講話ですね。
はい。あの、どう仕事とはみたいなちょっと大きなテーマだったんですけど、はい、でそこで中学生に向かって、家に畳がある子って聞いたときに、半分ぐらいしか手が上がらなかったんですね、実際に。
そうなんですよ。
あ、ありがとうござい
ます。
あります、あります。
はい、うん。
なので、まあ、実際、そういった小さな子供たちにも日常で使ってもらえるようにって考えたときに、うん、まあ、日用品、うん、まあ、ノートカバーとか、
うん、
ランチョンマットとか、そういった形で少しでも素材に触れてもらいたいなと、
ね、
はい、
思って。匂いで感じてほしい。
あ、そうですね。香りも、
うん、多分知らないと思う。ダイエット効果があるんですよね。
ダイエット効果とかと、リラックス効果があるので、
う
ん、
そうそう、
実際畳の部屋で勉強した子供が、
うんうん、
学習能力が上がったとか、
そうですね、
まあ、そういったデータも出てます
ね。あれ、食べれるんだったよね、イギサって。
はい。そういう、今、箸にしてるとか、はい。
なるの？
なります、なります。で、箸も食べれるんですね。箸食べたらご飯食べれなくな
る。ちょっと待って、どんな味って、わかんないよ。
はい、そういう、まあ、いろんな形には出てますね、
今。はぁ、面白い。
でもあれですよね、やっぱりこう、やっぱりすぐにはできなかったわけですよね。
そうですね。やっぱりちょっとどうしても時間がかかった部分はありますね。はい、
乗らないと、ゆうすけさんがコラボしたら、イグサ風味のヘアワックスとかできるよね。
あ
ー。どうだ、
ね、
どうだそれ。
どうなのか。
わかる。
香りはいいか
ね。ねえ。
面白い。考えようよ。ね、うちの事務所ちょっと畳敷きにしてみようかな。
あ、このお客さん申請していいよね。カットカットしてるや
つ。ああ、いいかもしれない。
畳の成分のウォールペーパーとかね。
ああ、
うん、ああ、
ね、もうすぐあるよ。
コースターとか、
うん、
そうだよね。
そうですね。
さっきのあれよ、着物で出迎えないといけない。わかってるよ。
これだいぶハードル高いですよ、そこが。
さっき着物似合いそう。
ああ、僕実は着たこと一回だけあるんですけど。
うん。
ねえ、ちょっと最近ちょっとお腹が出てきたから、余計に似合うかもしれない。
そうだね。ピチッと決まるからね。
ルームジャーは富を歌うんだ。
ゆうすけさんね、
はい、
本当に新商品
を買
って、
はい、今こういうもの作ってみようとかあります？なんか
今はそうですね、まあ小さなものから少しずつ大きく今してってまして、
うん、
今はカバンとか、
カバンもあるの？
はい、そういったものもちょっと
どうなってるんですか？ ね、
まあ、まあ、基本的には畳をカ
チッとしたデザイン
ですか、使ってますんで、
はぁ、カチッとしてるの、あの、今日の画面にも言ってた、弱弱の布系じゃなくて、
あ、はい、
ハードタイプの、
ハードタイプ
のバッグみたいな。
あれ、欲しい、それ。それ絶対海外で受ける。
そうそう、大事なこと。はい、それってどうやったら買えるんです？
あ、そうだよ。
うん、うちのホームページに来てもらいますと、販売サイトあります。
あ、はい、そうか。じゃあ、ゆってさんね、せっかく今日出てもらったから、うん、あの、何か、ラジオ聞いたよという人には、ちょっと特典つけてもらおうよ。
お、
お願いします。
すごいするわ。じゃあ、商品としては出てないんですけども、うん、あの、ポケットティッシュのカバーを、
ね、うん、
ハサミの辺で作ってまして、
はいはい、
それをじゃあ、はい。
みんな買うし、じゃあ、どういう風に、アクセスしたらいいですか？
あ、はい。カスガイ畳とかで検索してもらえれば、はい、その中で田口商店、あの、はい、結構上の方にいますので、探してもらえ
れば、ぜひ手伝ってい
けると思います。
僕もアクセスした。
じゃあ、なんかね、せっかく出てもらったので、最後に一言。はい、どうぞ。
はい、はい、そうですね、日本文化を扱う会社として、はい、世界にも視野を向けて、はい、活動していきたいと思ってます。これからもよろしくお願いします。
ゆうかさん、ほら、仲間たちたくさんいるんじゃないですか、中井さんとか。
はい、
ね、香川県の。
はい、はい、
聞いてくれてる。ありがとうござい
ます。若手の方、皆さん日本全国で繋がってますので、はい、
ね、
はい、いろんな情報交換をして、はい、これからも畳の文化を広げていきたいと思います。
はい、
はい、頑張ってください。
は
い、
今日は田口商店から、田口ゆうすけさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
失った愛を取り戻す。消え散った愛に終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。
ゆうすけさん、いい声してたね。ラジオ向きだね。
そうですね、惚れちゃいます。
惚れちゃいます。時刻はまもなく2時半になろうとしています。未来整って84.2よりお送りしてきました、たっくんの三崎監督。エンディングテーマ曲は半田健人の10年ロマンスです。
来週は野田ね、お休みということですね。
はい、失礼します。
またまたね、ちょっとマンディさんお借りしてもよろしいですか。
はい、どうぞどうぞ。もう本人も本当に気になってます。ぜひビシビシと伝えてください。あの、ちなみに言いにくいですけど、次の週もいないんですよ。ごめんなさい、2週間続けておりません。
そうでしたね、あの、イタリアで、
はい、
ね、ヘアメイクでしたっけ。
そうなんです、
ね、ぜひ頑張ってください。
はい、ミラノのファッションウィークのファッションショーの裏方をやっておりますので、ぜひ、あの、遠くから応援しております。よろしくお願いします。
頑張ってください。
はい、さて、番組では皆さんからの2択3択を募集しています。ちょっと選んだらいいのというリスナーの皆さんの様々な選択に関するトピックスを待ちしています。次回のメールテーマは、ふわっただけで選択です。タッグはもしかしたら縁が深いのではないでしょうか。
いやいやいやいやいや、
はい、
お付き合いでね、
はい、
よくね、夜のお店には出向きますけどね、まあ、それはね、次週のお楽しみということで、はい、
来ますよ、イタリアから。はい、この手のお話は耳が多い方も、耳が痛い方も多いですね。ということで、じゃあ皆さん、来週も、お耳にかかりましょう。せーの、さようなら。この番組は、武田隆博総合法律事務所の提供でお送りいたしました。